皆さんこんにちは。宮本亮の CB ポッドキャスト、毎週土曜日にお届けしております。ナビゲーターの佐々木美里です。宮本さん、本日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日も会員さんからのご質問いただきました。ペンネーム落ち込みジョニーさんです。ありがとうございます。
冒頭から落ち込んでます ね、
ね、なかなかいいペンネームですね、はい、宮本さんをはじめ私がご縁をした方たちの中でうまくやっている人は皆さんポジティブで前向きオーラがすごく出ているように感じるため、私も見習って前向きな考え方に挑戦するのですが、いつも自分の嫌なところばかりが見えて投げ出してしまいます、はいはい、どうすれば前向きな思考を身につけることができるでしょうか、ということなんですが、だから落ち込みジョニーさんなんですね。
そうですね、なんとなくペンネームの意味がわかりますね。
そうですね、前向きな思考ってこれ結構生まれ持って性格にも寄ってくるのかななんて思ったりもするんですけれども、はいはいはい、宮本さんは前向きですもんね。
あのね、はい、って言われるんですけど、うんうん、あの自分の自己評価としては、はい、僕超ネガティブなんですよ。
え、そうなんですか
多分ね、間違ってないあのエニアグラム使って自己評価とかもやるんですけど、
はい、
あの完全に僕ネガティブなんですね。
もともとそんなようには見えないです。
見えないですか。はい、収録なんかやってると端々でね、あ、この人ネクラだなっていうのを感じることもあるじゃないかというのはあるんですけど、あるんですか。あのね、基本形は僕実はかなりネガティブです。慎重な方ですし、
はい、
あの新しい挑戦はどちらかというと苦手ですし、人と会うのが苦手ですし、人混みが大嫌いだっていう感じで、もう一生ね、あのこたつの中でみかん食べてね生活できるんだと、もうそれが最高だって思ってる方なのでまあそれ聞いただけでもまあまあネガティブだなっていうのはよくわかると思うんですけど、
そうです、今のでわかりました。
わかると思うんですけど、あの確かにね、あの、はい、運動ができるとか歌が歌えるっていうのと同じで、性格のそのポジティブネガティブっていうのは、あの確かに生まれつきのもの要素かなり大きいです、
はい、
でところが大事なのはね、うん、その基本形がどうあるかじゃなくて、
はい、
基本形が仮に、ね、ネガティブであっても、
はい、
基本形のネガティブなんだけども、ネガティブの中のポジティブっていうのもあるんですよ。
ネガティブの中のポジティブ、
ネガティブだからこそポジティブになると非常に魅力的になるとかっていうのがあって、うん、で例えばね、あの手前味噌でちょっと言うのもはばかられるんですけど、例えば僕がもともとネガティブなんですね。で、はい、それを自分でそれ認めてるんですよ、もう、
うんうん、
もう自分はネガティブだと、
うん、
なのでこのままいくと周りに嫌な思いさせちゃうので、
うん、
ネガティブを変えようとするんじゃなくて、これを生かそうとするんですね。
生かす、
うん、でネガティブにプラスしてポジティブをプラスするとどういう状況になるかっていうと、優しいになるんです、
は
い、ということは僕が周りに出さなきゃいけないのは優しさだと思ってるんですよ、
うん、
ところがもともとポジティブな性格を持ってる方で、うん、さらにポジティブってなったらパッションなんですよね。その人が発するべきはパッションなんですよ、
うんうん、
だから原型がどうあれ、うん、そのポジティブの表現の仕方っていうのは様々あるってこと で、
うん、
でネガティブな人が、僕みたいなネガティブな人間がポジティブな状況を発しなきゃいけないってなった時に、僕は優しさだと思うし、
うん、
だから僕のコンサルって優しさを前面に出してるわけですよ、
うんうん、
あの基本的には厳しいことなるべく言わないように、思ってても言わないようにしてるし、
はい、
で、その厳しさが逆に優しさになるっていう場面では厳しさを出しますし、
うん、
で優しいっていう自分を正直に言うとちょっと演じてるところもあります。これはもうみんな嫌われちゃうかもしれないですけど、優しさを出そう出そうと頑張ってるのが、それが演じてるっていうことであれば、仮に演じてるって言葉になるんであれば僕は演じてます。なのででもそれは僕なりのポジティブの扱い方、ネガティブな僕がポジティブを表現するとしたらそういうことになるんじゃないかなということでやってるっていうだけで。
なるほど。
なので、大事なことはね、この落ち込みジョニーさんが感じてるのは、おそらくね、自分の基本形を変えなきゃいけないんじゃないかって思ってるところだと思うんですよ。 その自分がね持って生まれたものがネガティブだから、これをポジティブに変えて、前向き前向きみたいなね、車も常に前向きで駐車するみたいな、バックでは止めないぞみたいなね、変なおまじないみたいなことをやる人もいるらしいですけど、あのそういうことではなくて、ネガティブの基本形を持ってるんであれば、ネガティブなりにポジティブの表現の仕方ってあるっていうところに気づかれた方が僕はだいぶ楽になるんじゃないかなって思うし、基本形はね、あの僕が持ってる感覚としては変わりません。絶対に変わらないと、僕は性格は変わらないと思ってます。あの変わってるように見えるのは使い方が変わってるっていうだけですね。
あ、使い方、そうですね、そうそう、
表現の仕方が変わってたり、その扱いに上手になってる。だから僕はなんか落ち込むし、なんていうのか、ちょっとしたことで傷つきもする、あのなんていうの、ナイーブな性格を持ってるんですよ。
ので可愛らしい
ので、ね、あのビジネスマンには向いてないと思ってたんですね、もともとは。僕は向いてない、でも違うんですね。逆に言うと、そういうナイーブなところを持ってるからこそ、痛みに共感できるっていう強みを持ってるし、持ってると思いますし、あの困ってる人を助けるところにエネルギーが湧くっていうのは、自分がナイーブだからこそだと思ってるんですよ。
ああ、そうですよね、う
ん、だから使い方なんですね。目の前の道具がよしよしじゃなくて、その道具をいかに上手に使うかっていうのが、僕すごく求められるところだと思いますし、楽に生きる、楽しく生きるためのコツなんじゃないかなと思ってるんですよね。
いや、確かに、自分自身の、まあ、例えばネガティブさというか、人からのきついことにちょっと打たれ弱いとか、何か悩みがあった時に落ち込みやすいっていう方は、逆に痛みが分かったりとか、人の感情が分かる、手に取るように分かるっていう、そうそう、ポジティブとして見られる部分たくさんありますもんね。
それをね、振りをしなくていいってことですよ。例えば人の痛みを分かるのが普通にできるわけですよ、そういう方って。
そうですよね。
でも、もともとなんていうの、ポジティブでガンガン行く人って、皆さんの周りにも一人や二人いると思うんですけど、人の話全然聞かないんですよ。
ああ、おっしゃる通りです。
で、そういう人ってビジネスやるときに大ハンデを食らっちゃうのは何かっていうと、人の気持ちがわからないということなんですよね。だからそういう人はビジネスがうまくいかないのは、人の気持ちをわからないところで、じゃあ頑張って人の気持ちをわかんなきゃみたいなところで苦労するわけですよ。でもナイーブな人っていうのは、傷ついちゃうとかっていう特徴を持ってる、それ特徴、弱点じゃない、特徴ですから、特徴を持ってる人は、そのラッセル社みたいな人たちが苦労するところをいとも簡単にやれちゃうんですね。
そうですよね。
共感しなくても共感しちゃってるので、その人の痛みが分かって、で分かるってことは、何かこの人が求めてることが手に取るように分かるってことですよ。ビジネスマンとしてはもう最高の才能ですよ。相手のニーズが手に取るように分かるってことですから、傷つきやすいのはもうとりあえずそっとしといて、それはそれしょうがないと、それと引き換えに自分は別の才能をもらってるっていうところに、こう目を向けないといけないし、で傷つきやすいのを避けたいんであれば、傷つけるような人と商売やんなきゃいけない、やんなきゃいいだけで、自分がお客を選べる立場に立つまでマーケティングガンガンやればいいだけじゃないですか。
そうですよね。
ということですよね。
うんうんうん、
なので上手に使うため、自分が持って生まれたもの、お父さんお母さんからいただいたものをどう上手に使うかっていうところをやっていけば、そのネガティブの中にも表現できるポジティブあるし、ポジティブの中にも表現できるネガティブもあるってことですよね。どっちがいい悪いじゃないと僕は思うんですよ。でポイントはね、でそれは分かりましたよと、じゃあ何やればそうなれるんですかっていうところなんですけど、僕が一番重要視してるのは何か、自己需要です。
自己需要、
心理学的に言うと、変化を起こす前には必ず自己需要をさせなきゃいけないっていうのが第一原則なんですよ。
例えば自分を受け入れるっていう、
そうそうそう、そういうことです。例えば僕がね、カウンセラーで目の前の人に、例えばうつ病の方が来たと、これは大変そうだなと、自分がねその世界に引き込まれないように頑張らなきゃっていうカウンセラーがやるわけですよ、でその時に下手なカウンセラー何やるかっていうと、この人を変えようと頑張るんです。この人の今の現状を変えるための方法がこれだから、これを一生懸命この人にやってください、やってくださいを言うんですね。でもこの人っていうのは、仮にそれを受け入れたとしても変化しないんです。なんでかっていうと、変化の前には必ず今のままでもまあいいんだけどねっていう自己需要、今の自分でもまあまあいい状態、素晴らしい状態、まあ落ち込みやすいし鬱だけど、結構いいとこもあるよっていうところを受け入れさせないとダメなんですよ。そうしないと 変化イコール自分の嫌なとこを見る作業になるので、変化すればするほど苦しくなっていきます。
そうですよね。
で、変化できない自分を無知で打っちゃうんですね。なので、例えばじゃあ集客の問題があると、お客さんを集める営業ができないというご相談が僕のところに来るじゃないですか、で僕は何言うかっていうと、いいところを探します、その人の、でもお金ないしお客さんいないけど、あえて言うならうまくいってるところってどこですかみたいなことを聞いていくんです。で、いや、いいとこなんてないですよみたいな、いや、そんなこと言いながらあるんじゃないですかみたいな言うと、まあ、あえて言うなら、そうですね、奥さんとの仲はいいですねとか、従業員との仲はいいですね、ほら、あるじゃないですかって言って、じゃあ奥さんと従業員さんと関係はなんでうまくいってるんですかねいうことを言ってくる。でもその人はね、いや、もう今そんなこと聞きたいんじゃないんだみたいな感じでこう電話の前にいるのは分かるんですけど、それを無視して僕は奥さんとうまくやる秘訣、ちょっと僕興味あるんで、うちね、うまくいってないんで、うまくいってるんですよ、言ってるんだけどうまくいってないんで、ちょっと教えてくださいよって言って、いや、あえて言うなら、実は僕誕生日の時に奥さんによく花を贈るんですよねみたいなことを言われるんですよ。そういうこと言う、ああ、それやると奥さん喜ばれますよね、じゃあそれをお客さんに使いましょうって言うんです。今一旦自分がうまくいってるところから、弱点の克服できるヒントは必ずその中にあって、その中でやってることって強みだからやってるんですよ。奥さんに花を贈るのが恥ずかしくもなくできる人なんですよね。ってことはお客さんにだってできるはずなんですよ。そしてそれが自分の強みだって気づいてない状況なんですね。なので自分をまずいいところを見つけて、自己受容して、そこがいいって分かった瞬間にそれを解決策として使うと、この人はなるほどになるんです。あ、それだったらいけそうな気がしますっていうことで変化を起こしてくれます。なんでかというと、解決策は自分の中から出てるから、臓器移植と一緒ですよ。拒否反応がないんです。
あ、
僕からアイデアを出すと拒否反応を起こすんです。僕のものだから、だけども、その人の中からもともとあったものを使おうとすると臓器と一緒で拒否反応を起こさないんですね。そうするとスムーズに、言ってること一緒なんですよ。僕から出すアイデアもその人から出すアイデアも結局は一緒なんですけど、自分の中から出てきた、つまり自己受容ですね、自己受容したっていう瞬間から改善の一歩目を歩けるんですよ。なので、落ち込みジョニーさんもね、おそらくね、基本形変えようと今頑張ってて、だから自分の嫌なとこがいっぱい見えて、行動を起こせなくなってるんじゃないかなって気がしますんで、それはもうやめてください。よくアメリカの自己啓発なんかでもう勘違いされやすいのはここなんですよね。自分を変えようとするところなんですよ。で、自分を変えようとしたって変わるもんじゃないですから、無駄な努力です。
そうですよね、
今の自分をうまく使う方法を考えること、そしてうまく使うためには自己受容して解決策を見つける。自己受容したらあとはね、何でもいいですよ、ついてるついてるでもいいんですよ、俺はできるできるでもいいですよ、初めてそこで改善策を実行するってことですね。だから今の自分でもまあまあいけてるよ、いけてるとこもあるよっていうのを見つけることが僕はすごく重要なんじゃないかなという気はします。
宮本さん、コーチングとか習ってたんですか？
いや、僕何を隠そう、コーチなんですよ。免許を持ってます。
そうなんです
か？すごいし、これ商売にしようとは思ってないんですけど、どっちかっていうと、マーケティングよりこっちの方が得意です。
いや、でもお話をしていて、やっぱり引き出しがうまいのはなるほどって今聞いてて思います。
ありがとうございます。そっち商売にしましょうかね。
じゃあ、落ち込みジョニーさんもぜひまずは自分とうまくこう向き合って使うことですね、
そうですね、
自分をうまく使っていくことから始めてみてはいかがでしょうか、
はい、
ということで、宮本亮の CB ポッドキャスト、毎週土曜日にお届けしております。宮本さん、本日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。